Selamat malam, konbanwa. Risnoya minasan. Kyou, watashi, Eさん ga Nihongo hōsō wo okurimasu. Kyou no bangumi wa nyūsu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhō, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de minasan, mazu wa nyūsu wo okiki kudasai. Hikitsuzuki shūhasu 3325kHz ya 4755kHz ya ウェブサイト www.foinews.id からボイスオフ Indonesiaの放送をお聞きください。
ボイスオフ皆さん、ニュースです。今日の見出しは、プラボー大統領は住宅分野で親国民政策を推進。行政改革官僚改革担当大臣と国家経済議会議長は、経済政策を支援する政府のデジタル変換加速戦略を発表。最初のニュースです。プラボー大統領は、低所得者向けの住宅開発の加速と住宅定住分野における新国民の政策に重点を置いています。プラボー大統領は2015年1月7日火曜日にジャカルタのマルディカ宮殿で多数の赤白閣僚との限定会議の議長を務めました。マルアラル市大東住宅定住地域大臣は限定会議後の記者会見で2020年10月20日以来政府は約4万高の住宅を建設したと説明しました。プラセカは汚職で没収されたプーチ、ビアオビアイシーさん再生不可能な工作権を含む国有地位を活用することで今後も改善されていくであろうと述べました。マルワラル大臣は、プラボー大統領は正義を優先することで非公式セクターで働く人々への資金提供計画にも特別な注意を払ったと付け加えました。正義は給与を持っている人だけでなく、給与を持っていない人、つまり従業員ではないが、非公式部門で働いている人に対しても、執行されなければなりません。それが大統領の注意を引きました。マルアラル大臣はまた、ラボー大統領政権の最初の90日間に実施される数々の親国民政策についても説明しました。これには20億ルピア以下の住宅に対する付加価値税を6ヶ月間免除することが含まれます。次に、リーリン・ウィリアンティニ行政改革官僚改革担当大臣は、多くの省庁がデジタル変革を実行する用意があると表明しました。リニ・ウィリアンディニ大臣は1月7日火曜日にマルディガ宮殿で、ラボスビアント大統領、および国家経済会議のメンバーと会談した後、記者会見で注意を払わなければならない多くの重要な側面について述べ、そのうちの一つはデジタル国境インフラだと述べました。さて、この変革を進める上で、特にデジタル ID 問題とも関係するデジタル国境インフラをどのように整備していくかという問題に関しては、もちろん注意しなければならないことがあります。次に、3つ目はデータ交換に関連し、3つ目はデジタル決済に関連します。公式ページメンパン .go.id が引用したように、レイニー・ウィリアンティニ大臣は、デジタル変革の基盤により、国家経済会議が推奨する政策に役立つことを期待しています。現在、インドネシア政府は、イナ・デジタルという名前のゴバメントテクノロジー、またはゴフテクを運営しており、統合デジタル ID サービス、またはイナパス、国家公共サービスポータル、またはイナク、国家政府行政ポータル、またはイナゴフを含む3つのデジタル製品を数量限定でリリースしています。次に、国家経済議会のマリ・エリカ・パゲストス副議長は、インドネシアがブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ連合、 または BRICS の正式メンバーとして加わることは、先進国と発展途上国のフォーラムのメンバーシップのバランスを取る手段であると評価しています。1月7日火曜日にジャカルタの大統領官邸で、デジタル加速変革委員会の設立に関する記者会見で、メディアの質問に答えたマリア・カバージェは、BRICS では、インドネシアは発展途上国の利益を代弁できる可能性があると評価しました。私たちが参加しているフォーラムのうち、BRICS は発展途上国のグループが存在することでバランスをとっていますが、私たちは先進国と発展途上国を含むグループのメンバーになります。したがって、まず発展途上国に関連する問題がある場合、BRICS と他のフォーラム、他の他国間フォーラムの留保で、それのために戦うことができるグループの存在は、おそらく前向きに捉えることができるでしょう。第2に私たちは、発展途上国の利益と発展途上国のグループとして戦わなければならないと考える他国間環境で、発展している問題との間の架け橋になることもできます。マリア・カーパーゲス大臣は、インドネシアのブリックス加盟は自由で積極的な外交政策の表れだと述べました。インドネシアは様々な関係者と協力することができます。マリア・カーパーゲス大臣は、インドネシアがブリックスの正式メンバーとして、先進国と発展途上国の間の架け橋としての役割を果たしていると強調しました。次に、インドネシア共和国のラジャジュリ・アントニー・シムリン大臣は、食料、エネルギー、水の貯水池としての新人の利用は、森林破壊ではなく、むしろ持続可能性と森林保全を維持しながら、食料自給自足を支援するためであると説明しました。ラジャジュリ・アントニー大臣は、連休省が食料、エネルギー、水の浄水池として利用できる約2000万ヘクタルの森林を特定したと説明しました。シルビアンダラ出身者が引用したように、連休大臣は声明で、この考えは森林伐採ではなく、むしろ森林を保護することであり、同時に自給自足をするものであると説明しました。連休省はまた林業に関するプラボースビアンド大統領とギブランラカブミラカ、副大統領の理想と計画が適切に実行されることを保証します。最後のニュースです。インドネシア鉄道会社は段階的に B40 バイオディーゼルを燃料として使用する予定です。インドネシア鉄道会社社の広報担当副社長アンナ・プロバー氏は、これはエネルギー鉱物資源大臣の決定の規定に従って行われたと述べました。この決定はパブユプランテーション基金管理庁による融資枠組みにおいて、ディーゼル油燃料の今後ものとしてのバイオディーゼルタイプの植物燃料の使用を 40% に規制するものです。コンパス .com が引用したように、アネ氏は導入は燃料供給業者、この場合はプラタミナパタニア会社の準備状況に合わせて調整されたと述べました。バイオディーゼル B40 は 40% のバイオ燃料と 60% のディーゼルまたは化石油からなる燃料油の混合ものです。この混合燃料はより環境に優しく温室効果ガスの排出を削減できると考えられています。インドネシア鉄道会社はこれまで環境に優しい燃料の使用に取り組んできました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日はインドネシアはトルコとの75年にわたる関係を歓迎するパートナーシップ強化について話し合うことについてお伝えします。在トルコのインドネシア大使アマッディ・サウポルナマ氏は、1月7日火曜日に在トルコのアンカラにあるインドネシア大使館大使公邸で行われたインドネシアとトルコの外交関係樹立75周年を記念するキックオフイベントに出席しました。アンタラ通信社が報告したように、このイベントには両国語の著名人や社会の 様々な分野の人々が出席しました。これらにはトルコ国会議員、ビジネス界の議員、政府関係者や学者、インドネシア・トルキエ友好協会が含まれます。イベント中、リサオ大使は、特にインドネシア・トルキエ外交関係樹立75周年を踏まえ、優先分野における三国間パートナーシップを強化する重要性を強調しました。リサオ大使によると、友好間のパートナーシップには、社会に利益をもたらす大きな可能性があるということです。アフマトリサー大使によると、優先分野には、貿易、防衛、クリーンエネルギー、健康、インフラが含まれるということです。リサー大使は過去75年間、友好間のパートナーシップは、様々な分野での協力と世界的課題に直面した際の団結を通じて、発展し続けてきたと付け加えました。これには自然災害、特に2004年のアチェの地震と津波、2013年のトルコの地震の際に互いに助け合ったことが含まれます。レサ大使はまたインドネシアのトルコの関係は相互尊重、共通の願望、そして高い協力への取り組みの上に気づけられていると強調しました。レサ大使によると、インドネシアとトルコの関係の歴史は1950年に正式な外交関係が開設されるずっと前、オスマン帝国のカリフ時代に始まったということです。レサオ大使はこの75周年は2050年の両国外交関係樹立100周年への足がかりになると述べました。このイベントでは、インドネシアとトルコの外交関係樹立75周年を祝う公式ロゴとスローガンも発表されました。トルコのインドネシア人学生が作成したロゴは、地理的に離れていても、両国の親密さを象徴しています。国民のための、新世界のためのパートナーシップが、この記念式典のスローガン、またはキャッチフレーズであり、このスローガンはインドネシアとトルコのパートナーシップが、両国の国民にだけでなく、より個性だった豊かな世界を構築するためにも、幅広い利益をもたらさなければならないことを強調しています。これで外国名を終わります。 べさんの皆さん、今日のラギッシュです。今日は1951年1月9日、国連本部がニューヨークに正式に開設されたことから始めます。ニューヨークの国連本部は国際活動の中心地として非常に重要な役割を果たしています。ここでは国連総会、国連安全保障理事会、国連経済社会理事会など、様々な重要な会議や会合が開催されます。以前国連本部はロンドンにあり、1945年に設立されました。しかし1949年10月12日に国連本部の所在地はニューヨークに移転されました。次に1月9日、マフムード・アッバスがパレスチナ大統領に選出されたことについてです。2005年1月9日、2004年に死去したヤセル・アラファット大統領の後任として行われた選挙での勝利を受けて、マフムード・アッバスがパレスチナ国家自治政府大統領に選出されました。アバシは2009年1月15日までその職を務めました。その後、マフムード・アッバシの任期は2010年に正式な選挙なしに延長され、彼の政府の正当性に関する議論を引き起こしました。最後に1月9日、スリムジャヤ空港 SJ182 ガタキが墜落したことについてです。スリムジャヤ空港 SJ182 便は、バンデン州のスカルモハタ国際空港から、西カルマンタン州ポンティアラックのスパディオ国際空港まで、スリムジャヤ空港が運航するインドネシアの国内線定期旅客便です。2011年1月9日、航空機は、レディック4分5に、サウザンド諸島の海域に墜落しました。この事故により、乗客乗員62名全員が死亡しました。これで、今日の歴史を終わります。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
I'm coming your way. All you haters, you can say what you wanna. I'll rise higher when you say my name. I don't care about the rumors or drama. I'ma be fine, baby, I'm okay. Fine by the haters when I cry. I go boom, boom, boom. Sending you all messages when I'm alright. I put my middle finger up. ahead and you'll see. Nah nah nah, don't you get me all wrong. Just get out of my way. I've been walking since day one. I know I'm not a saint. Baby, I'm not high, so don't you waste my time. Just all your haters can hate me now, but I'm never gonna change.
I'm the haters when I cry. I go boom boom boom.
インドネシア語です。今日は環境大臣は炭素取引の目的は排出数量削減の目標を達成することであると述べたことについてお伝えします。ハニファイソンゾロフィ環境大臣はインドネシアが実施する炭素取引は国家決定貢献文書に定められた温室効果ガス排出削減の目標の達成を目的としていると述べました。ハニフ大臣はインドネシアは引き続き炭素取引の取り組みを強化しており、その一つはインドネシア炭素取引所に関してインドネシア証券取引所とのコミュニケーションに加え、より最適な国民登録システムを構築することであると述べました。強化された国家決定貢献文書によると、炭素の経済的価値の存在は2030年までに国の努力で 31.89%、 国際支援で 43.2% の削減を目標とする温室効果ガス排出削減努力に一環であり、2060年までに二酸化炭素排出量ゼロ、または消費ゼロ排出量を達成します。したがってハニフ大臣によると、インドネシアは2011年98号大統領規則で義務付けられているように、炭素取引成果ビースの支払い、炭素賦課金を通じて炭素経済を導入するための環境を直ちに構築する予定だということです。国民登録システムの有効性を最適化することに加えて、インドネシア政府はまた方法論、信頼できる排出削減認証、国家決定貢献文書に含まれるセクターのロードマップの完成、測定、報告、検証の直ちに確立します。さらにハリファイソン大臣は、インドネシアは間もなくインドネシアの第二国家決定貢献文書を国連気候変動枠組み条約事務局に提出する予定だと付け加えました。ハネス大臣によると、提出は遅くとも2015年2月までに予定されているということです。ハニフ大臣はまた第二国家決定貢献文書における温室効果ガス排出削減の数値について合意するよう前提約束に署名しました。ハニフ大臣によると、この目標は2031年から2035年までの温室効果ガス排出量削減の参考にあるということです。これでインドネシア語を終わります。
Aku tak lagi pernah merasa sedih karena ada dia di hatiku. Lupakan saja masa lalu, nikmati hidup saat ini. Jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta di hati.
Indonesia です。今日は東ジャワ州のマングローカユをご紹介します。東ジャワ州のマドラ島を訪れたら、マングローカユは試してみる価値のある伝統料理の一つです。このおかゆは典型的なマドラ料理ですが、他のおかゆとは大きく異なり、風味があり、スパイシーな味わいです。昔、マングローカユの売り手が肩に商品を乗せて売っていたことから、マングローカユという名前がついたと言われています。マングローカユは米粉を主原料として使用します。米粉にココナッツミルク、月桂樹の葉、塩を混ぜます。まれにシャロット、ニンニク、赤唐辛子、ターメリック、ガランガル、キャンジェル、コリアンダー、キャンドルナッツ、さらにはライムの葉など、他のスパイスを加える人もいます。おかゆにはスイカのココナッツ、サランデンと揚げたエビのチリソースが添えられます。バジルの葉がおかゆの棒に加えられることは珍しいことではありません。マングローカユは香ばしくスパイシーな味わいです。旨味はサランデンから、スパイシーな味を揚げたエビのチリソースから来ています。マングローのおかゆは、マドラーの伝統的な市場や屋台の周りでよく見られます。一般的に業者は、朝食メニューとして午前中に販売しています。マングローカユの価格は、一皿1万から1万5千程度です。 あの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Dahulu terasa indah, tak ingin lupakan bermesan selalu jadi satu kenangan manis. Tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh yang biarkan semua ini permainkanku. Berulang-ulang kali coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempas ombak. Selain hidup dalam buai belakang, seragam cinta tulus di dalam hati. Tak ayal tingkahmu, batu putus asa. Kadang akal sehat ini cukup membendungnya. Hanya kepadian yang selalu datang menertawakanku. Gaulah jiwa tega menari indah sangku. Coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempasan ombak. Coba dihibur dalam buai belaka, serahkan cinta tulus di dalam hati. Tapi sampai dan cinta ini semua kisah pasti ada akhir yang harus dilalui. Begitu juga akhir kisah ini, yakin ku indah. Coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempasan ombak. Selami hidup dalam buai belaka, serahkan cinta tulus di dalam hati. Tapi sampai cinta ini semayam dalam
tahu. Voice of Indonesia.
Warna-warni dia. Q 京は住んだ島は2015年に訪れるのに最適な目的地に選ばれたことについてお伝えします。東のサタガラ州のスンバ島は旅行専門家タイムアウトのガイドによると、2015年に訪れるべき最高の目的地の一つに選ばれ、再び世界の注目を集めました。スンバ島はシアル顔、ダナン、イポー、オースカーなどのアジアの他の都市とともに、2015年にアジアで訪れるべき最後の目的地リストに選ばれました。このリストにはハステント城にある目的地、長い間見落とされていた目的地、または以前は到達が困難だった目的地が含まれています。現在この目的地はすでに広く訪れている目的地の代わりを探している観光客の注目を集めています。タイムアウトの編集者と旅行機構者のチームによって選ばれたアジアの最高の目的地には、素晴らしい自然の魅力、豊かな文化、素晴らしい料理の多様性があります。スンバ島は比類のない自然の美しさと持続可能な文化的な伝統を兼ね備えていると考えられています。この島はかつて世界最古のビーチに選ばれたニヒワトゥなどのビーチと異国のサバンナの風景で有名です。訪問者は水泳に適した天然の塩水プロであるウィークリーラゾンを探索したり、手つかずの自然の美しさを楽しんだりできます。さらに2月と3月に開催される伝統的なやり投げフェスティバル、パソラナルの地元文化はユニークで忘れられない経験を提供します。最近インディシア東部にあるこの島は2025年のフォーブス・トラベルガイドも選ばれました。この離島は静けさと冒険を求める観光客に適しています。皆さんの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Bersama dekat dengan dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Aku berharap dia merasa yang aku rasa.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はロッサのナデララチンタという曲についてお伝えします。ロッサの最初のアルバムナデララチンタは1996年1月27日にリリースされました。ロッサをインドネシアの音楽業界に紹介することに成功したのはこのアルバムの曲でした。ファーストシングルも同タイトルナデララチンタです。この曲はヨンキースワルノとマリアティによって作成されました。この曲は特に好きな人から愛の表現を受けた後の恋に落ちる強い感情の物語を歌っています。この曲にはパートナーの存在に対する感謝の気持ちと二人の愛が永遠に続くことへの願いが込められています。2020年、ロッサはドキュメンタリーオンアクセスとロッサ25 Shining Years のためにアリオンノアとのコラボレーションでナデララチンタを再リリースしました。それでは皆さん、ロッサが歌うナデララチンタです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Target getar cinta semakin dalam ku rasa bagai sebuah simfoni dalam jiwa.
海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
ucapan mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Bersama dirimu terbebas dari nyata dalam kita cinta dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai batas asmara. Kian lama kian pasrah surat dan jua, janji yang tercapta mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara.
Tak mungkin dapat
begitu pelaku telah memiliki.
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id. dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.